お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書14章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書14章の学びをしていますが、14章の唯一満足のいく解釈は文字通りの解釈です。文字通りの解釈だけが意味をなします。そしてどんな解釈も文脈に一致していなければなりません。予言を解釈するとき、あるいは聖書のどの箇所を解釈するときにも、その箇所のすぐ前とすぐ後の文脈を無視することはできません。同時に神様の御言葉全体のご計画に調和するように解釈しなければなりません。ですからあなたはこの箇所を使って事実に根ざしてはいない何か的外れの解釈をでっち上げることはできないのです。この箇所はとても重要な箇所です。なぜならこの箇所の解釈は聖書の文字通りの解釈とそうではない神秘化あるいは霊的にだけ解釈し、実質上御言葉の意味を全くなくしてしまうという二つの解釈の違いを明らかにしてくれる箇所だからです。この箇所を霊的な意味だけに解釈しようとするのは、ただこの箇所を何か偶話のようなものにしてしまうだけです。それはこの箇所を説明しようとして脇へそれてしまうだけで、本当にその箇所を実際に説明していることにはなりません。これを聞いているあなたがもし聖書の予言の解釈について曖昧な態度をとっている牧師の立場を明確に知りたいと思っていたなら、またその牧師が何を信じているかを本当に知りたいのなら、ゼカリア書の14章を彼のところに持って行って説明してくれるように頼むと良いと思います。この書を扱うとき、その人物が何を本当に信じているかを知ることができます。ドイツのネオ・ルーテル派の神学者でありリベラル主義の学者であるヘンクステンベルクは14章を全体的にメシアの時代に属していると解釈しました。彼が意味しているのは、この章が今日のこの教会時代に属しているということです。最も無謀な類の解釈をしたとしても、この箇所を彼のように今の時代に当てはめることはできません。だからこそヘンクステンベルクはこの箇所についてより詳細な説明をしてはいないのです。もう一人のアメリカの著名なリベラル主義者の学者であるルーボルトは次のように述べています。この箇所はどのような一つだけの状況にも適用するものではない。この箇所は実際に起こった包囲も占領も補修も述べてはいない。シンボル的なものによって新約聖書の時代まで続いていく一つの状況を説明している。神の民は続けて敵対され、彼らの敵の手によって苦々しい逆境に苦しむ。そしてその結果衰える。しかしいつでも不滅の残りの者たちがおり、彼らは極端に少なくはならないのである。この中で彼が何を言おうとしているか、あなたは理解できたでしょうか。 私には彼が何を言おうとしているのか全くわかりません。彼はこの中で自分はこの書を全くどうしたらよいのかわからないと告白しているのです。彼はこの箇所を無理やり霊的に解釈しようとしています。彼はこの書をトーストの上のバターのように薄く伸ばしています。するとこの箇所の大切なメッセージはちょうどバターと同じように溶けてなくなってしまうのです。言わせていただきますが、この箇所はただ象徴的なのではありません。また新約聖書の時代に当てはまるものでもありません。そしてここで語られている残りの者たちは、あくまでもユダヤ人の残りの者たちです。この書の中で、そのことは私たちにはっきりと示されました。私たちはこの章が完全に終末論的であるということを認識する必要があります。以上のようなことを念頭に入れておいて、14章の本文を見ていきたいと思います。ゼカリア書14章の一節。見よ、主の日が来る。その日、あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。見よ、主の日が来るというのは、新聞の良い見出しのような表現です。新聞記事を読んでいくとき、その記事は見出しを背景として書かれていて、その記事は結局その見出しにたどり着きます。ここではまさにそのことが起こっています。見よ、主の日と書かれていますが、ここでもまたとても印象的な言葉に出会います。目の前にあるこの最初の三つの節の中に、エルサレムの最後の包囲のことが書かれていることがわかります。それから四節から七節には、メシア本人の直接の到来が書かれています。私たちはゼカリア書の他の章で、このすべてのことを見てきましたが、ここではちょっと違う角度からそのことが提示されています。例えば大観難時代とエルサレムの包囲に関しては、他の箇所で重要だったのは、観難の後半とやってきた解放とに協調点が置かれており、ゼカリアは人々の励ましのために彼らに予言をしていたということでした。でもここでは、主の日の時期が実際どんなに悲惨になるかを目にします。ヨエルが言ったことは、主の日は光ではなく暗闇であるということでした。ですから暗闇から主の日が始まります。その時期のこの人々の絶望と無力さは、私たちには理解しがたいものです。ここには、見よ、主の日が来ると書かれていますが、ここで使われているヘブル語の言い回しは、現代では新聞の見出しにふさわしいような表現で、これは特にこれから将来に来る日を強調しています。その時にはすでに教会はこの地上から取り去られ、反キリストは大観難時代をもたらしています。要は反キリストが千年王国をもたらしてくれると信じるようになりますが、しかし彼は大観難時代をもたらすのです。この地上には誰一人千年王国をもたらすことのできる人はいません。これは神の御子、イエス・キリストだけにできることなんです。アンガー博士はこの箇所を次のように訳しています。見よ、その日が来ている。それは主の日だ。その日にあなた方の分取り物はあなた方の間で分配される。敵はもう一度エルサレムを占領します。そしてこれがエルサレムの最後の包囲になるのです。ゼカリア書14章の2節。 私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は侵される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。これはエルサレムの最後の包囲のことを説明しています。そしてここに描かれているのは悲惨な光景であり、敵がエルサレムの町を占領します。そしてゼカリアがすべての国々というとき、彼は一つ一つの国の代表がそこにいることを意味していると思います。どのようにしてそんなことが可能なのかとあなたは尋ねられるかもしれません。しかし私たちには今日、それに匹敵するところの各国の兵士で構成される国連軍というものがあります。国連軍の兵士たちがいろいろな国からやってきて、これまでもイスラエルと敵国との衝突を和らげる働きをしてきました。でもその日にはそれが変わります。その時にはこれらの兵士たちはすべての国々からの代表でできている軍隊となるのです。彼らはエルサレムに反対してやってきて、その町を占領するのです。アンガー博士はこの箇所を次のように翻訳しています。そして町は占領され、家々は略奪される。そして婦女は侵され、町の半分は捕囚となる。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされることはない。この箇所が明らかにしているように、確かに一部の人々はこれらの惨事から逃れることができます。彼らが逃れていくのは、岩を削って作られたペトラの町であるという説が一般的です。また避難場所としては、マサダも良い場所です。マサダは紀元70年のテトスの侵略の時にユダヤ人たちが逃げた場所です。しかし唯一の難点は、もし彼らがそこに行ったなら、マサダは爆撃の格好の的になってしまうかもしれないということです。ですから岩を作って作られたペトラの町が避難所になると思います。ゼカリア書14章の3節。主が出てこられる。決戦の日に戦うように、それらの国々と戦われる。これはやがて地上に来ようとしている解放者の描写です。この時彼らの助けは北や南や東や西から来るのではなく、彼らの助けは天地を作られた主から来るのです。他ならぬ主イエスご自身がこの人々を解放するために地上に再臨なさるのです。四節。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。ここには、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つと書かれています。ここに書かれていることは、そのまま全く文字通りを意味しています。オリーブ山も、エルサレムも、この人々も文字通りの場所で人です。主イエスが来られるとき、主の足はオリーブ山の上に立ちます。ゼカリアが主の足というとき、彼は主の足について話しています。主の手について話しているのではありません。ゼカリアは、主の足はオリーブ山に触れると言っており、明らかにそこに主が着地されることを意味しています。人間が月に向かってロケットを打ち上げ、数日をそこで過ごして、それから帰ってくることができ、そして彼らが太平洋に船を置いて、あの小さなカプセルがその船から3キロメートルから5キロメートル以内のところに落ちてくるようにできるのですから、主イエス・キリストがオリーブ山に着地されると ということに神様は何の問題もないと思います。主は今日栄華されたキリストです。主はその御足に釘の跡を持っておられます。主がこの地上を去られた時、その御足はオリーブ山から去りました。そして主はもう一度来られる時、オリーブ山に帰って来られます。主は全くその通りのことを弟子たちにも語られています。主が昇天された時、天から二人の証人が来て次のように言いました。使徒の働き一章の十一節、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。ゼカリア書十四章の四節に書かれているのは、これから将来に起こるこの証人たちの言葉の成就です。それはいつ起こるのでしょうか。それは主の日、つまり彼らが大きな困難に遭うとき、エルサレムは包囲され、最後の占領が起こるときに起こるのです。またここには、エルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つと書かれています。東のことが言及されているのは、決して偶然ではありません。聖書全体を通して、イスラエルの助けは東から来ると書かれていることに、あなたは気づいたことがあるでしょうか。だからこそ彼らは、金の門と呼ばれる東の門に大きな注意を払っているのです。それは主が東から入って来られると信じられているからです。エゼキエルも、助けは東から彼らのところに来ると言っています。アメリカがまさに建国の時からイスラエルの側についているというのは興味深いと思います。でもご存知のようにアメリカは西側の国なのです。彼らのための本当の助けは主から来ます。そして今日あの場所では予言は成就していません。私たちがこの予言をこれから起こることとみなすときに、そのことがはっきりわかります。またここにはオリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移ると書かれています。ここではこれから起ころうとしている大きな物理的な変化が私たちに示されています。まず大きな地震が起こり、オリーブ山は真ん中で二つに裂けます。半分は北に動き、もう半分は南に動きます。ここには非常に大きな谷ができると書かれています。エルサレムは今日、どんな場所よりも凸凹した地形に囲まれています。それはこの国を北に行っても、東に行っても、南に行っても、西に行っても、どちらの方向に行っても同じです。もしあなたがベツレヘムに向かって南に行くなら、凸凹道が続き、山の後にまた山が続いています。もし北に行くなら、そこも凸凹道です。西に行くなら、そこも凸凹で、大きな岩や石があります。そこにはとにかく大きな岩がゴロゴロしています。またエリコに向かって東に行くと、その道もまた凸凹道です。唯一アメリカ合衆国がそこに素晴らしい舗装道路を作りました。高速道路ではありませんが、その道は良い幹線道路になっています。その道路のおかげで旅が楽になり、そこの地形が実際どれほど険しいかということが観光客にはわかりません。ゼカリア書十四章の五節、山々の谷がアタルにまで達するので、あなた方は私の山々の谷に逃げよう。 ユダのウジヤの時、地震を避けて逃げたように、あなた方は逃げよう。私の神、主が来られる。すべての生徒たちも主と共に来る。あなた方は私の山々の谷に逃げようと書かれています。これが多くの解説者たちが、岩を削って作ったペテラの町まで彼らが逃げるだろうと信じている理由です。このペトラの町は昔のエドムの国にあります。でも聖書にははっきりそのようには書かれていませんから、私たちは独断的になることはできません。またここには、私の神、主が来られる。すべての生徒たちも主と共に来ると書かれています。これは主イエスが地上に帰って来られる姿です。このことは黙示録19章にも書かれています。そこには天の軍勢が主に従うと書かれています。ここにはすべての生徒たちも主と共に来ると書かれています。パウロはその日を別の角度から次のように述べています。ローマ人への手紙11章の25節。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の完成のなる時までであり、すべての国々がエルサレムに対抗してやってくるのは、異邦人の完成のなる時なのです。続いてパウロは、ローマ人への手紙11章26節で、次のように述べています。こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。以上のような予言は確かにまだ成就してはいません。主イエスの初臨はこれらの予言を成就してはいませんし、現代のユダヤ人たちのイスラエルの帰還も、これらの聖書の箇所のどれ一つとして成就してはいないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はメシアであるキリストの再臨というテーマで、ゼカリア書14章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。